ご機嫌いかがですか？ところでこの音、なんだかわかりますか？この目覚まし時計の針の音は、今や過去のものになり、音もなく針を進ませる電子モーターや、起床時間になるとスイッチの入るラジオに取って代わりました。それでもこの古い目覚ましの針の音は、何やら人の想像力をかきたてます。今日の物語の主人公にも、この音は大きな関わりがありました。この針の音が止まったとき、彼の心と思いと人生は解き放たれたのです。パシフィックガーデンミッションがお送りするノンフィクションドラマ、解き放たれた人生にようこそ。1877年の夏はもうすぐ終わろうとしていました。シカゴで路上生活をしていたホームレスの人々は、辛い冬が間もなく来ることを考え始めていました。人生にはいろいろな困難が襲いかかりますが、ホームレスの人々にはとりわけそうです。どうやって寒さをしのごうか、どうやって食べ物を探そうか、襲われたらどうしようか。その時、彼らに救済の場所が与えられ、生きていくには最悪な路上で、助けの扉が開かれたのです。アメリカはシカゴのホームレスの人々を救済するために、パシフィックガーデンミッションのドアが開かれたのは、もう一世紀も前のことです。そのドアはホームレスの大人たち、子供たちのために今も開かれています。食べ物、ベッド、衣服の供給に加え、病気や歯の治療が無料でなされています。カウンセラーは精神的な必要に応えます。パンだけでは不十分ですからね。そして1950年以来、パシフィックガーデンミッションは解き放たれた人生を通して変えられた人生の物語を皆さんにお届けしています。今日の物語の主人公は空軍育ちの悪ガキでした。子供の頃、彼はまるでピンポン玉のように太平洋をまたいで行き来しました。彼は2つの文化と少なくとも3つの宗教の影響を受けたので、心がかなり混乱していただろうことは容易に想像できます。そのことを物語を通してさらに詳しく知りましょう。ノンフィクションドラマ、解き放たれた人生、第1789話、ジェフ・バーカー物語です。
俺は1956年に立川空軍基地で生まれた。親父はウェストバージニア州の甲府の息子だった。母のマリコは日本の両家の出だった。彼女の父は医者で建築技師、そして一応はクリスチャンだった。彼女の母の実家は熱心な神道で、家にも小さな神社があるほどだったが、1944年、昭和19年の B-29 による空襲で家は全焼し、裕福だった一家は途端に貧乏のどん底に突き落とされた。それでも子供たちは成長していったが、俺は6人兄弟の長男だった。母は1944年の空襲のことについて話してくれた。
ミスター B と呼んでた B-29 の空襲が始まると、私たちは防空壕に避難したの。爆弾が家の近くに落ちた時のことは心に焼き付いてるわ。我が家は粉々に吹っ飛び、お母さんが通ってた聖公会のミッションスクールも瓦礫になった。てっぺんの十字架がチャペルに落ちてきた時はショックだったわ。お母さん思ったの。なぜアメリカ人はこんなことするの？クリスチャンなのにって。それからはお母さん、おばあさまの神道を学ぶようになったの。
親父が勤務で初めて日本に来た時、帰り際に母に結婚を申し込んだそうだが、母は断った。
いいえ、結婚できないわ。今はダメ。でも、もしあなたの言う通りもう一度日本に来たら、改めて申し込んでみて。
親父は本当に再び日本に来ると、二度目のプロポーズをして、二人は結婚した。母は 親父が酒好きなのは分かっていたけれど、日本という国はそれに対してはある程度寛容だった。それから7年の間に6人の子供が次々に生まれた。引っ越しもまた次から次だった。俺は最初の2年間を日本で過ごし、それからアメリカに渡り、ニューメキシコ州で4年間、また日本に戻って4年間、小学4年までいた。5年生の時はアメリカ・テキサス州、6年生はカリフォルニア、高1までの4年間はまた日本で、今度は三沢基地だった。ほどなく親父は引退し、ワシントン州のスポーカンの近くに落ち着いた。親父はそこでバーテンダーの仕事に就いた。酔って上機嫌で帰ってくる夜もあったが、ものすごく荒れて帰ってくる夜もあり、そんな時の親父は母に暴力を振るった。
どうあぐろー、サムライと気破ってはるぞ。
急いで母さん、もう持ちこたえられないよ。
時々父さんが怖くなる。今がまさにそうよ。
お風呂場に行こう、早く。
見つかるわ。
いや大丈夫、窓から母さんを外に出すから。
どこ行くの？
父さんが寝ちゃうまで裏の小屋の中に隠れてるんだ。きついな。チャック、ここ来て窓開けるの手伝ってくれ。
わかった、二人一緒ならできるさ。
さあ。よし、やったぞ。じゃあチャック、お前外に出て、僕が母さんを窓から出すから受け取ってくれ。
まったく、なんてこったろ。
母は本当に勇気のある人で、それに最後まで耐えた。俺の高校でのスポーツはレスリングだった。1973年の冬、俺はマサチューセッツ州エベレットで行われた全米レスリング競技大会に出場した。そこで俺は仲間からマリファナを使うよう勧められた。大学では頻繁に LSD、コカイン、スピードなどの麻薬をやった。さらにマリファナに合成ヘロインを混ぜて吸うようになり、やがて俺の生活は薬と酒浸りの悲惨なものになった。間もなく俺はレスリングをやめた。1974年の春、我が家に変化が起こった。母に日本から電話がかかってきた。受話器を置いたとき、母の顔には涙が溢れ流れていた。
ジェフ、ああジェフ。
どうしたの、母さん。
母が、お前のおばあちゃんが死んだの。
え？
お父さんを探して、このことを伝えて。いつもおばあちゃんのこと、素晴らしい人だって言ってたから、きっと悲しむわ。お父さん見つけた？
あ、母さん。バーに行ったら物置を探してみるように言われた。
そこにいたの？
床の上に寝そべってた。体はもう冷えちゃって酒の匂いプンプンさせてひどい格好だったけど、起こしておばあちゃんが死んだことを知らせたよ。
なんて言ってた？
何にも。ただ俺を抱きしめて泣いてた。
かわいそうなお父さん。
お葬式はどうする？
日本には行けないわ。どの道もう間に合わない。もう火葬は済ましたって。
それから 2,3 日の間、我が家は平和だった。ほどなく母は離婚を申し出た。1975年、俺は2年生のコミュニティカレッジに入学した。1年目、俺の成績はオール B だったが、2年目には C に下がり、ついに落第点を取った。薬のせいなのは明らかだった。その頃、何人かのとても奇妙な奴らと知り合いになった。その一人はニックで、棚に載せたステレオ1台の他は全く何もないガランドの家に住んでいた。
今日はちょっとおすすめ品があるんだよ、ジェフ。
なんだい？
マリファナさ。でも君が今まで吸ってたのとは違うんだ。
どこがどう違うんだよ。
すればわかる。ベトナムで見つけた最上最強のブスだよ。路上の売人から買うゴミみたいな代物とは全く違うんだ。礼拝のお勤めにはこいつが一番だ。
お前祭司だと言ってたな。
ただの祭司じゃない、大祭司だ。
サタンのか。
もちろん。彼は力を持ってるし、力を与えてくれる。お前聖書読んだことあるか。
真剣にじゃないけど。
ひでえ本だよ。けど一面の真理も教えてる。この世の君、神に逆らう暗黒のプリンスの存在を認めてるし、その方を光の天使とも呼んでるからな。そのうちいろいろ教えてやるよ。さあまずはこの特製の葉っぱをやってみな。
確かにそれはすごい葉っぱで、俺をたちまち灰にした。俺は悪魔崇拝など特に興味はなかったが、人生の意味を求めていろんなことに興味を持ち始めていた。俺は自分のうちに二つの異なる文化的背景があることに気づいていたし、母が特別な人であることも分かっていた。俺が狩りに行くと言ったとき、母がこう言ったのを今でも覚えている。
それは残酷なことだわ。
何が残酷なの？
命を奪うのは悪いことよ。
でも相手は動物だよ、母さん。
動物なら命を奪う権利があるというの？この世で何が聖なるものかは分からないけど、一つだけは分かる。それは命よ。命を奪うのは罪だわ。
ある意味、母も俺と同じように人生の意味を探し求めていたのだ。でも母はそれを彼女の育った文化の枠の中で求めたのだと思う。彼女は祖母の家にあった神道の神社を覚えていた。また正月には欠かさず餅をついた。俺のことを言えば、俺の人生探求はより行動的になった。18歳の時には一時禅を習った。それは俺の中の日本人的背景と合っているような気がした。他にもいくつかやってみたが、中には馬鹿げて危険なものもあった。また一時はコックリさんに似た占いのウィージャにも手を染めたが、すぐに飽きた。一度はキリスト教の伝道会にも顔を出した。集会の終わりの招きに応え、他の人たちと前の方に出ては行ったが、実のところその集会にはがっかりした。もちろん禅や占い版の書き文字を通して人生の意味を見つけたいとの願いは少しずつ確かなものになっていった。1976年、俺は本当に興味を持てそうなあるものに出会った。
どうだ？
最高だよ。求めてたのはこれだ。
その時俺は自分のバイクを持つという思いに取りつかれていたが、それを見つけるのに長くはかからなかった。バイカーの友人たちが探すのを手伝ってくれ、じきに掘り出し物を見つけてくれたのだ。
いいのが一台、アイダホ州のモスコにあった。そこに行って買えば、売上税100ドル得するぜ。
バイクはないのか？スクーターじゃダメだって言っただろ？
パワーのあるのがいいんだろ？こいつはすごいパワーだぞ。
つまり4気筒のバイクか？
お前にそれ以外のものを勧めると思うか？でかいのがいいと言ってたろ。ドンピシャだよ。もちろん少々値は張る。大きなローン組めるか？
多分な。さて忙しくなるぞ。
どっか旅をしたいって言ってたよな。
どっかじゃねえよマーク、アメリカ一周だ。海岸線や宗教をいくつも超えてな。
そっか、このバイクならお前の好きなとこどこへでも行けるぜ。
その時は知る由もなかったが、そのバイクは俺を好きじゃないところに連れて行くことになった。俺はローンで金を作り、マークはバイクでアイダホに向かった。その後ろを俺ともう一人のダチが車でついて行った。首尾よくバイクを買い、マークと俺が2時間のドライブで家路に着いたのは、1976年4月16日。山岳部ではまだ早春の寒さだった。夜の10時になると、気温はマイナス6度に下がっていた。俺は安全のためヘルメットをかぶっていたが、視界のためには良くなかった。低気温のため、顔面のカバーが霧状に曇り、前方がよく見えなくなってきたのだ。ある地点で道が急カーブしたが、俺たちはそれに気づかなかった。前を行くマークのバイクのブレーキランプが見えたので、俺はスピードを落とした。ほんの1、2秒で道はカーブしたが、俺はそのまま直進した。意識は失わなかったが、すごい痛みが襲った。買ったばかりのバイクは俺のそばに横倒しになり、ヘッドライトが俺の顔を照らしていた。左足が特に痛んだ。よく見ると、それは俺の大腿骨の折れたところでブラブラ揺れていた。
大丈夫か、ジェフ？
いや、救急車呼んでくれ。
わかった。
すぐだ、頼む。
本当に必要か？
もちろんだ、連絡しろ。
その時頭をよぎったのは、左足を切断される恐ろしい場面だった。救急車を待っている間、そのことが頭を離れなかった。
少しは楽になったか、ジェフ？
ふざけろ。痛みはひどくなる一方だ。
わかった。救急士が今、溝から出してくれる。そしたら数分で病院だ。
先生、俺の足大丈夫ですよね？
診察は終わったよ。
足切るんですか？
それはないと思うが、でも牽引が必要だな。
わかりました。じゃあ足をいじくる前に俺に麻酔をかけてください。
それはできないね。
俺を眠らせることできないんですか？
ああ。
どうして？
君の体はひどいショック状態にある。
どうしてわかるんです？
寒く感じないかね？
ええ、でも待ってる時寒かったから。
君の身体的ショックがひどかったので、今体温が32度まで落ちている。その状態では麻酔をかけることはできないんだ。
じゃあ何するんです？
君が嫌なこと。もちろん私も嫌だが、この際しなきゃならん。
どんなこと？
君の足の骨をくり抜いて穴を開ける。そこに釘を通し、牽引のフックにするんだ。
俺の足をくり抜く？
そう。
それを麻酔なしで？
少しでも君の慰めになるなら言うけど、ほんの一世紀前まではあらゆる手術を麻酔なしでやったんだよ。
マジ泣けるな。
ジェフ、君をしっかり押さえておくから、もし叫びたくなったら存分に叫んでいい。その理由はよくわかるからね。
俺は泣き叫ぶようなヤワじゃないよ。
よかった、では行こうか。
you 俺の体温は2日間下がったままで、その間モニターは俺の心臓の動きを記録して警報を鳴らし続けた。3日目に俺は個室に移された。ダチたちはじきに誰も見舞いに来なくなったが、母だけは毎日電話をくれた。5月16日の日曜日、俺はテレビをつけてある伝道者の説教を聞いた。彼は、我々は皆罪人だと言ったが、それは俺のことだと分かった。それから、人は地獄に向かって歩いていると言ったが、それも本当だと思った。それから彼はこう続けた。我々は皆地獄への道を歩いているが、神はその罪の値を払うためにイエスを送られ、もし我々が自分の罪を認め、正しくなりたいと願うなら、イエスを救い主として受け入れることができるのだと。俺は以前、許されるためには、犯した罪のすべてを告白しなければならないという聖書の言葉を聞いていたので、3時間かけて思い出す限りの犯した罪をリストに書き出した。それでも終わらなかったので、俺はがっかりして、とても奇妙なことをノートに書いた。
神様、もし俺が明け方4時28分に目が覚めたら、あなたの愛を信じます。
部屋の中の物音は、安っぽい目覚まし時計の針の音だけだった。明け方目を覚まして時計を見ると、6時を指していた。俺は、やっぱり神に救われるには悪すぎるんだ、と思った。その日一日中、病院のベッドに横たわりながら、俺は自分の罪のとてつもない重さと、惨めな体の状態にひどく打ちのめされていた。翌日の明け方、
あれ？止まった？4時28分だ！神様、信じます！看護師さん！看護師さん！呼び出しボタンが効かないのかな？看護師さん！
ジェフ、どうかした？
すべてが素晴らしいよ！
でも、なんでそんなに興奮してるの？
牧師さんに話す。すぐに呼んでくれない？
来てくれた牧師さんは、俺の体験については特に何も聞かなかった。彼はただ、キリストを俺の救い主として信頼すれば、俺は許され、新しい人生をスタートすることができると教えてくれた。Born again、生まれ変わりだ。だが生活の面では1年間何の助けもない苦しい日々を過ごした。それから俺はカレンに出会った。彼女は俺と一緒に教会についてきてくれ、2度目の時にキリストを受け入れた。俺たちは1978年に結婚した。それからの6年間俺はトラック運転手をしながら、ヨカオ・ロボー伝道とスポーカンユニオンゴスペルミッションの伝道活動を手伝った。足の治療費に俺は$7,000の借金をしたが、それでもシカゴの聖書学校に行くのは今だと感じた。そのために俺は祈ったが、知人の誰にもそのことは話さなかったので、カレンはいぶかしがった。
他の人たちは助けが必要なら頼むのに、あなたはどうしてそうしないの？
ジョージ・ミラーの伝記を読んでるんだ。彼はイギリスで孤児院を建てたんだけど、すべてのものは備えたもう神様により頼んだ。必要なものがあると神様に祈った。そして神様が人々の心を動かして、それを与えてくれるのを待ったんだ。
それとなく必要を気づかせたんじゃないの？
いや、本当のところ彼は時として孤児院の会計報告を送らせたんだ。もしそれが悲観的な内容だと、人々が神様に促されてじゃなくて、その報告書を見て助けようとしてしまうからなんだ。
それは大きな信仰がいるわね。結果はどうだったの？
孤児たちが飢えることは決してなかった。孤児院は成長し続けたんだ。神様の備えには決して失敗はないんだよ。
カレンは何とか借金を返そうと1年間必死だった。それから彼女はもうアクセスするのはやめて、ただ主だけを信じようと心に決めた。その翌日、その信頼は報われた。
ジェフ、あなたがジョージ・ミラーについて話してくれたこと、私今一つ信じてなかったわ。でも今は信じる。
何かあったんだね。
信じられないことよ。今日ある婦人から電話があって、もしあなたが本当に聖書学校に行く気なら月々100ドル捧げてくださるっていうの。
なら、それは神様が聖書学校に行きなさいと言われてるってことだね。
同じようなことが次から次へと起こった。一つ一つ奇跡の山が積み上げられていくようだった。
本当なの？あの方がシカゴで家賃タダで家を提供してくださるっていうの？
いよいよシカゴに引っ越す時が来て、我々はレンタルトラックに家財をすべて積み終えたが、まだ古い車の買い手がなかった。だがまたそれが起こった。
友達から電話で、ほんの数分でここに来るって。
車を見に？
いいえ、買いによ。それも現金で。
彼、明朝には出発できるよ。
ジョージ・ミラーの信念は正しかったわ。彼は証明してみせたのよ。できることをしたら、あとは神に信頼せよ。神が備えられるって。
ジェフとカレンは、神の御手はいともたやすくシカゴにも及んだことを知りました。必要が起こるたびにそれは叶えられました。早すぎることも遅すぎることもなく、しかも十分に。ジェフは将来神学校に進み、宣教の分野で働く日を待ち望んでいます。それが日本の地であることを願いながら。生きる意味を求めていたジェフの母マリコは、神の御子のうちにその確信を見出しました。ジェフの家族もほとんどがその祝福に預かりました。彼は今では骨折した足は神の愛の一つの現れだと考えています。お聞きのあなたも今人生でマイナスと思える何かを抱えておられるかもしれません。でも神様に信頼するなら、それはきっとプラスに変えられるのです。あなたを心にかけているスタッフに何か相談したいことがありましたら、どうぞご連絡ください。宛先は郵便番号60607、アメリカ合衆国イリノイ州シカゴ、パシフィックガーデンミッション、または E メール、unshackled@pgm.org です。ノンフィクションドラマ、ジェフ・バーカー物語、いかがでしたか？パシフィック・ガーデン・ミッション制作の解き放たれた人生は、ノンフィクションドラマを通して、あなたの人生がたとえ虚しくても、あふれるばかりに満たされることをお伝えしています。ぜひ、ご連絡ください。